インターネットの方々おはようございます、こんにちは、こんばんは。先週ですね、長野の方に行ってですね、それで、長野の政界のお手伝いをしたのと、それと、上田のですね、イオンショッピングセンターと、それから諏訪湖のサービスエリアでですね、ゴスペル の、 そのコンサートを行いました。で、いずれもですね、神様が非常にこう働いてくださいまして、またゲストのですね、直美ちゃんがね、神崎直美ちゃんがね、こう来てくださったことがあって、非常にですね、祝福の技がですね、この荒らされていったということをですね、ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。また、ですね、ブログをですね、ご覧になった方がね、ちょっとね、お気づきの方いらっしゃったかもしれませんけども、なんかね、3人浴衣着てたんですよね。ね、それで、あれはですね、実は行ったらですね、あるね、その上田教会のね、下の方で、着物をね、のお店のポイントカードを持ってらっしゃる方がいて、それでね、ずーっとね、そのポイント使ってなかったやつがあってね、それで、だからね、それでね、神様がなんか ね、浴衣浴衣ってなんか示すんですって。それで何かなと祈ってみたら、なんかね、そのポイントを使ってその、ね、浴衣を検品した方がいいんじゃないかっていう、なんかね、そういう思いが与えられたそうで、それで浴衣をね、神崎直ちゃんがね、来てくれるので浴衣検品しようってことで、ポイントを使って浴衣買ってくださったんですね。まあ、買ってくださったポイントを使って浴衣をね、注文してくださったっていうことだったんですね。でところが、ナムちゃんがですね、海外宣教に浴衣を着てね、賛美隊で立つっていうことが多いんですね。ですから、ね、浴衣が与えられるようにってね、ずっと祈ってたんですって。で、そうしましたら、で浴衣をね、検品してもらえるっていうことになって、で、そしたら聞くところによると、それで最初ね、こう、ナオミちゃんに、ね、浴衣買ってあげ、ね、あげたね、ポイントを使って買ってあげたいっていうことだったので、あ、じゃあね、喜ぶと思いますね。でもね、お金とかかかるようは無理しないでくださいねって私はね、言ってたんですね。だから、まあ、ナオミちゃんはいいんじゃないかって、ね、そしたら、その方が、ポイントがまだ余ってるから、でもね、隠さんとね、ミイチさんにも浴衣をね、プレゼントしたいってね、言い始めて、でね、いや、隠さんとミイチさんはいいですって、私はちょっと言ってたんですけど、ね、でもね、ポイントが余ってて、ね、お金はかからないのでっていう話なので、まあ、じゃあね、無理の、くれぐれも無理のない範囲でね、やってくださいっていう、ありがとうございますっていうことでね、やってたんです。そしたらね、なんと隠さんもね、浴衣が海外選挙に与えられるように祈ってたんですって。ね、だから、そういう意味では祈りの答え。ミユキさんはまあそんなに祈ってなかったので、ミユキさんはついでっていうことで。ね、ただ、ありがたいことにですね、神様にですね、従っていく場合の中で、神様は、ね、私たちが喜ぶことをね、やっぱりやってくださるんですよね。で、そのね、その方、ちなみにね、松田牧師も浴衣をと言うんで、私は結構です。決して買わないでくださいってね。私は浴衣は何の興味もありませんので、ね、本当に何の興味もないので、私は全くいりませんので、ね、全然全くいりませんということで、私はちょっとご遠慮したんでね、遠慮させていただいたんですけども、しかしね、神様は、やっぱりね、こう私たちが喜ぶ事柄を、ね、主に従っていく間の中でやっぱやってくださるんですね。ですから、皆さんね、一歩一歩神様に、聞き従っていく間にね、ぜひ求めていただいて、そして、主がね、御心と定めの中で、やっぱりね、主は私たちのね、に益を、良きことを与えてくださいます。ね、でもちろん、我々のね、目に見えるところで嬉しいことばっかり起きるわけではなくて、ね、いろんな困難もね、許されることがありますけれども、しかしその中でもね、主は、そのね、良いとは思えないことの背後にも、神様はね、技を用意しておられますので、ぜひね、主がなさることは全て良きことです。ね、ですから、主がなされることからは、全て良きことをね、神様がなしてくださるので、そのことをね、覚えつつ、ぜひね、主に従うということをね、皆さん求めていただきたいというふうに思います。それで、上野の正解はですね、上野の、ね、コンサートはですね、私と加福さんと三木さんっていうね、そういうグループでやったんですね。それで、なおちゃんが手伝ってくれるって、サポートで、ね、助けてくださったこともあったんですけども、ね、ただね、私自体は実はね、不安だったんですよ、実は。ね、なんで不安だったのかっていうと、秋元氏からですね、私と妻でね、賛美のね、チームでね、中国の予選とか出たときに、 大体ね、ろくな評価にならないんですよ。ね、あそれで、ね、あ後でね、あの、まさかあんまり言ったらうまくないしな、奥さんも音外すからね、とかよく言われるんですよね。それで、あの、大体一生懸命ね、曲作ってね、一生懸命あの出た場合でもね、大体の入選しないんです。で、結構あの、ね、あの、このチームに負けたかみたいなね、あのレベルの感じの結果しか出ないんですよね。で、あの、ね、ですから、大勢で行くとね、なんか紛れる感じがあってね、であの私の歌の下手さ加減がね、あの、あんまりね、目立たなくていいかなっていうふうにね、ちょっと思ってずっとやってたんですけど、今回はね、騙せない。ね、だから困ったなと思いながらね、あの、口には出しませんでしたけど、祈ってたんですね。で、そうしましたら、あの、上田の正解で、あの、上田のコンサートでも、あの、LOV でね、あの、全員やった時と同じようなその反応が実はあったんですね。つまり、あのね、非常にね、担当者の方もね、親切で、あの、もっとね、たくさん人がいらっしゃる時にやってもらったらよかったですね、とかね、あの、平日だったからあんまり人がいなかったんですね。でもね、あの、今度はぜひ、ね、あの、祝日なんかで、たくさん人がいる時に、あの、やってくださいって言うんですね。ね、私と妻とカッチさんとね、ナミちゃんと対して。ね、で、あの、ああ、ね、ね、LOV やった時と同じような感じだったな、っていうことで、個人的には非常にあの私はね、嬉しかったんですね。で、また、土曜日、昨日、豊橋の駅前で路上ライブだったんですね。で、これはあのもうちょっと人数はいましたけども、でその時にね、あの岸間牧師の、ね、お姉さんがね、あの豊橋教会にいらっしゃるんですけども、あの岸間牧師のお姉さんはですね、あのオルガン、エレクトーンだっけ、エレクトーンのね、かなりの腕前らしいんです、実は。ね、それでね、耳もね、すごくよく見て、でね、あの、あんたあそこが外れとるからあかんとかね、あんたね、ここの歌い方がダメとかね、もうね、岸間牧師もね、あの結構ね、ダメ出しを伝えるらしいんですね。ね、でところがね、昨日は、私はマイクを使ってね、結構ね、でかく歌ったんですよね。そしたらですね、終わってから、ね、正牧師、もうちょっとマイク離した方がいいですよと言われるのかなと思ったら、そうじゃなくて、前回は正牧師がマイクを持って歌ってなかったので、なんかね、ね、ちょっとね、全体的にね、バランスがね、ね、あの今回、正牧師マイク持って歌われた方が、バランスがすごく良かったですと言うんですよ。それで、ね、あの女性の方々のね、中で男性のね、正牧師の声が入って、本当にね、それが綺麗な響きになっていて、本当にね、素晴らしかったですとか言うんですよ。ね、ジョアね、リップサービスで嬉しいですよね。ね、リップサービスじゃないんですけど。勝手にリップサービスじゃないとね、勝手に受け取ってるんですけど、ね、でね、私のね、人生の中で、あんまり歌がうまいって褒められたことないんですよね、実は。ね、でところが、賛美隊の働きをしていく中で、ちょっとね、違うことが起きてるんですね。で、何かっていうと、歌のうまくないものが、なかったものが、なんかね、歌が褒められる。まあ、私からしたら珍事ですよね。ね、そういうことが起きてるんです。実は教会の土台として私たちが主の御心をもらっていくときに私たち の働きのために力が増し加わって賜物が開かれてきたりとか、そういうことが、ね、よく起きるんです ね。ですからね、皆さん私とカフチさんとね、ミキさんのチームをね、白馬のね、出場枠を狙いますので LOV でも狙いますけど我々のチームでも狙いますのでLOV もライバルです勝手にライバルにしてますけど、まあ、私は別にね、どうして行ってもいいんだってね、名古屋行ってくれればそれでいいんですけど、ね、ですから、皆さんもね、ぜひ神様に期待して、大事な教会の土台として、ね、働きを進めていただきたいなというふうに思います。そして、8月ね、まだボランティアいくつかありますので、ぜひね、皆さんのご都合のつくところ、ね、で来ていただきたいというふうに思いますし、ね、また先週も言いましたけどね、そうは言ってもね、ボランティアで、ね、行った結果ね、仕事休みすぎてね、それでクビになりそうだとか、そういうことはちょっとね、そこまではね、ね、やめておいてくださいね。そういうのはね、ちゃんと皆さんの実生活の事柄の中で確認を取られつつ、ね、皆さんのその余力の中でね、やっていただければいいというふうに思いますので、ぜひね、そのことを覚えておいてください。聖書に入ります。エペソビトの手紙の3章ですね、1節からお読みしていきたいというふうに思います。新改訳聖書第3版の聖書では、新約聖書375ページになります。 エペソ人への手紙の3章の1節からです。こちらで読みさせていただきます。3章の1節から、こういうわけであなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となった私パウロが言います。あなた方のためにと私がいただいた神の恵みによる私の務めについてあなた方はすでに聞いたことでしょう。先に簡単に書いた通り、この奥義は啓示によって私に知らされたのです。それを読めば私がキリストの奥義をどう理解しているかがよくわかるはずです。このように言ってますね。でこのエペソ人の手紙というのはこのパウロという方が、書いた手紙です。それで獄中書簡と言われるっていう内容の、ね、手紙なんですね。獄中書簡って何かというと要するに牢屋の中で書いたっていう手紙なんです。ね、でパウロっていう方はもともとはパリサイ人といって、ユダヤ教徒の中で非常に厳格なですね、いわゆるエリート、ユダヤ教、簡単に言うとユダヤ教のエリートなんです ね。そして、ですからユダヤ教のエリートですから、ね、キリスト者、クリスチャンとなった方々、イエスを救う主と信じる一派っていうのは当時はもうこの者たちは何をこの混乱を、ね、招く、ね、ひどいやつらだということで最初はですねパウロはクリスチャンの方々を取り締まる側に回るんです、ね、それで要するにクリスチャンが投獄されたりとかそれから場合によってはクリスチャンが殺されたりするときにパウロは手を貸していたということに、ね、なるわけです、ね、ですから、おそらくクリスチャンを殺したっていうようなケースにもパウロは関与しているような状況にあったと考えられます。ですね。ですから、パウロはですね、またそうすることによって、パウロは神様の御心を行っていると思っていたわけです。ね。ですから、熱心にクリスチャンを迫害し、熱心にクリスチャンを捕まえ、熱心にクリスチャンを投獄し、熱心にクリスチャンに対して攻撃を加えていたわけですね。ね。で、ところが、ある時に、ね、ダマスコにいるクリスチャンの方々を捕らえに行こうとしたときにパウロはイエス様に出会うんですね。ね、要するに撃たれて、ね、パウロなぜ私を迫害するのかっていうね、幻というかね、神の声を、イエス様の声を聞くわけです。で、あなたどなたですかって聞いたら、私はあなたが迫害しているイエスだって言われる。つまりパウロは自分はそれで神の御心を行っていると思ってたら逆で、ね、御心に全く反することをしていた、神様に敵対していることを私はやっていたんだということに初めて気がつくわけです、ね、皆さん普通ですね、教会の中、ね、普通の社会だと、ね、敵対しているものっていうのが、ね、その後許されて中心的に、ね、何かの働きを担うっていうなるのは非常にケースとしては稀ではないかと、ね、いうふうに思います。ところが神様の恵みってね、本当に、ね、素晴らしいんですよね。パウロが迫害していたパウロがまず十字架で許されるわけです。そしてまだ迫害していた時に、ね、迫害するものであった時に神様がこういうふうに言われるんですね。ちょっと聖書をお持ちの方、聖書をお開きできる方は使徒の働きというところがあります。エペソ書からちょっと戻る形になりますけども、使徒の働きの9章、これはパウロが、いわゆる撃たれた直後の出来事ですけども、ね、9章の10節からお読みしていきます。まさにダマスコに、パウロがクリスチャンを迫害に行った旅先で、イエス様に、ね、要するに神様に、ね、いわゆる、ね、撃たれて、動けなかったというところの直後の出来事です。9章の10節からこう書いてあります。さてダマスコにアナニアという弟子がいた。主が彼に幻の中でアナニアよと言われたので、主よここにおりますと答えた。すると主はこう言われた。立ってまっすぐという街路地に行き、サウロというタルソ人をユダの家に訪ねなさい。彼はそこで祈っています、彼はアナニアというものが入ってきて自分の上に手を置くと目が再び見えるようになるのを幻で見たのです。しかしアナニアはこう答えた。主よ、私は多くの人々から この人がエルサレムであなたの聖徒たちにどんなにひどいことをしたかを聞きました。彼はここでもあなたの皆を呼ぶ者たちを皆、捕縛する権限を祭司長からたちから、授けられているのです。しかし主はこう言われた。行きなさい。あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです。そこでアナニアは出かけていってその家に入り、サウロの上に手を置いてこう祈ったのとするわけですね。ですからパウロに対して神様は、まだパウロが敵対していた時にすでに神様はパウロという人を選び、そしてこのパウロという人物に、私の名を運ばせる働きを担わせよう、私の働きを、この人に委ねようと神様は計画していらっしゃったということなんです。ですね。今日まず皆さんに覚えていただきたい、一番目のポイントは、神様の恵みってね、本当に深いんですね。ね、私たちがまだ罪人であるときあったときに、そしてまだ神様の許しが必要であるというふうに気づいてさえいないときに、すでに神様は私たちのことを愛し、私たちをですね、許してくださっており、十字架でですね、完全に許してくださっているわけです。ですね。で、それだけではなく、それプラスマイナスゼロではなくて、実は私たちの人生に神様は祝福を与えたいと願っておられるわけですね。で、その祝福の一つが、私たちの人生の中で神様の働きを私たちにさせてくださるということです。で、パウロはそのようにしてこの選ばれたということをね、覚えておいてください。で、ここのところ秋元牧師がね、盛んに、で、立法ではなくて信仰って言ってますよ ね。今は恵みの時代、恵みと信仰の時代ですよって言ってます。で、ですから私たちみんな罪人ですけどもね、その罪人の私たちを神様は選んで、ね、私たちを許しただけでなくて、私たちを用いてくださるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。さあ、ここでパウロは異邦人のところに、ね、主の言葉をね、主の名を持ち運ぶ器っていうふうにね、召されたというふうに書いてありますね。ですからエペソ書にちょっと戻ってください。3章ですね。パウロはこう言っています。こういうわけで、あなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となった私パウロが言います。キリストイエスの囚人っていうふうに言ってますね。で、パウロはここでローマ帝国の人々によって囚人となったわけですから、本来は、ね、ローマの囚人となった私がっていう言い方になるのが本当は妥当なんですけども、そうじゃなくて、私はイエス様の囚人となったっていうふうに言ってます。で、これ聖書ってね、すごいね、深いことから、ね、さらっと書いてあるので、結構ね、さらっと読んでる人で分からなかったりするんですけども、ここでね、こういういきさつがあります。さっき使徒の働きを開かれましたが、9章のあともうちょっとして20章、使徒の働きの20章にこう書いてあるんですね。20章の19節からちょっと見ていきます。使徒の働き20章の19節からですね。これパウロの言葉です。使徒の働き20章の19節から、私は謙遜の限りを尽くし、涙をもって、またユダヤ人の陰謀に、より我が身に降りかかる数々の試練の中で主に使いました。益になることは少しもためらわず、あなた方に知らせました。人々の前でも家々でもあなた方を教え、ユダヤ人にもギリシア人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とをはっきり主張したのです。今私は心を縛られてエルサレムに登る途中です。そこで私にどんなことが起こるかが分かりません。ただ分かっているのは、聖霊がどの町でも私にはっきりと明かしされて、なおめと苦しみが私を待っていると言われることです。けれども私自身の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。こう言っているんですね。つまり、3回の伝道旅行をパウロはするんですけども、その後にエルサレムに登ろうとしていて、その時にもうすでにどの町で祈っても聖霊様からこう言われるっていう、ね、これからエルサレムにあなたが登ったら 要するにあとは投獄で拘束されて縄目だから捕まって要するに牢屋に入れられることになるね。どの町に行ってもそうなるっていうことが神様から示されてるね。でもそこに行くのが御心だから行くって言ってるんですね。ね、ですから、この時点でローマで囚人として、ね、捕まっていたんですけども、これはパウロも分かってたことなんですね。分かっていて神様がそうなりますよって言っていて、でもそこに神の御心があるから私はそこに行く、ね、捕まって、ね、投獄されるって言ってるんです。だから予想外のことが起きたんじゃなくて、ね、ローマに捕まったけどこれは神の御心で捕まっているから私はキリストの囚人なんだ、ねね、神にある囚人なんだっていうのを言ってるわけです。ですね、皆さん普通ですね、困難が許されたら嫌だなって思いますよね。私だってね、どこでもいいんですけどね、これからあなたはどこでもいい、豊橋に行きなさい、ね、豊橋に行ったら、ね、豊橋に行って路上ライブをしてたら警察に捕まります、ね、それで他の人はいいけどあなたは路上ライブしたらダメです、牢屋に入ってくださいって言われるって言われたら私嫌ですよ、ね、行きたくないって思いますよ ね、 やっぱりね。でしかし、パウロは福音を伝える働きの中でそのように自分にある種十字架が許されるっていうことを実は神様がそれを願われるならば私はそれを喜んで受け取るっていう立場で実は進んでいったんですね。まあ、なんでかっていうと、ここはね非常にパウロの心境が現れてるんですけども、パウロはかつて自分がクリスチャンを迫害し、ね、場合によってはクリスチャンが殺されるっていうことに自分が関与し、ね、クリスチャンをひどい目に遭わせてきた、こんな自分が許されてしかもこんな自分に神様は主の働きを私に与えてくださった、これがどんなに恵み深いことなんだろうかっていう意識を持ってたんですね。ね、このエペソ人の手紙が書かれる前、もっと前の手紙でパウロは使徒たち、ね、十二使徒たちを含めた使徒として召された者たちの中で自分は一番小さいものだって言ったんですね。ところがこのもっと時間が経ってエペソ人の手紙の3章の中では、ちょっと皆さん3章エペソ人の3章に戻っていただけますでしょうかね。3章7節でこう言ってるんですね。エペソ人の手紙の3章7節、376ページ私の方で読みします。3章7節、私は神の力の働きにより自分に与えられた神の恵みの賜物によってこの福音に仕えるものとされました。次ですね、すべての生徒たちのうちで一番小さな私にこの恵みが与えられたのは、私がキリストの計り難い富を異邦人の召し伝え云々と説きます。ここでは、パウロはすべての生徒、つまりクリスチャンの中で私は一番小さいものだって言ってるんですね。ね、まあ、言い換えるならばクリスチャンの中で本当に私は一番ふさわしくないもの、一番耐えないもの、一番罪を犯したものなんだって言ってるんです ね、 ね、でもそんな私にイエス様は私を許してくださって、キリストの計り難い富を、ね、伝えるっていうね使命をこんな私にも与えてくださったんだ、ハレリアって言ってるわけなんです ね、 ね、ですから神様の働きをしていく中でパウロは神様の、ね、恵みがどれほど大きいのかということを、ね、さらに実感していたということが分かるんです。でこの後パウロはローマで、ね、軟禁捕まってるんですけど一回釈放されるんですね。で釈放されてから、スペインとかあの辺まで、ね、福音を伝えたというふうに言われています。でそしてもう一回ローマで、ね、捕まって今度は殉教するんです。でその殉教する時が近くなっていた頃の手紙っていうのが、テモテの手紙なんですね。でテモテの手紙の第1のところではこう言ってます。第1テモテの1章13節からです、ね、時がさらにね、エペソ書を書いた時からさらに時が経っていますって言うんですけども、第1テモテの1章13節からですね、406ページ、ここではこのように書いています、1章13節から、私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るうものでした。それでも信じていないときに知らないでしたことなので憐れみを受けたものです。私たちの主のこの恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともに ますます満ち溢れるようになりました。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたということは誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭ですと言っているんですね。だからここでは殉教する直前のパウルは、あの全てのクリスチャンの中で一番小さいと言って、全ての罪人の中で私は最も罪深いようなものなんだと言っているんですね。でもそんな私がイエス様によって許されて、でそんな私がイエス様を用いてくださったって、ね、言っているんです ね。ですからパウロは実はそれほど自分が許されたこと、そして自分が神様の働きに用いられたっていうことがどれほど深い恵みなのかっていうことを実感しつつ実は働きをしてたんですね。ですからあのエペソのところで投獄されるっていうようなことがあったとしても、神が見心となしするならば私はそれをあの受けたい、ね、もちろん、ね、人の力ではできないし彼は祈ったと思いますけども、しかし祈りつつ神様が見心とするならばそこでも主の働きをしたいと思って実は進んでいったってことが分かるんです、ね、で私たち自身もあの神様が人生の中で私たちに主の働きを任せるっていうことがねやっぱり起きてきます。でこれはただし、教会を土台としているの で教会を土台とする主に従う中で皆さんの人生が主にあって用いられるということをね、あのぜひ、覚えていただきたいと思います。さあもうちょっとエペソの方を進みます。4節からですね、奥義っていうことを言ってますけども、その奥義をパウロがどう理解しているかっていうのが、次に出てきます。5節から読みます。この奥義は今は御霊によってキリストの聖なる諸たちと預言者たちに禁止されていますが、前の時代には今と同じようには人々に知らされていませんでした。このエペソ書に出てくる奥義っていう言葉はとっておきの教えっていう意味です。このとっておきの教えっていうのは、まあ、前の時代つまり旧約聖書の時代には今の時代のように明らかにはなってなかったっていうことですね。でその明らかになった教えっていうのは、その使徒と預言者たち新約の使徒と預言者たちによってあの掲示されたというふうに言ってるんですけども、じゃあその内容は何かというと6節、その奥義とは福音によりキリストイエスにあって異邦人もまた共同の相続者となり共に一つの体に連なり共に約束に預かるものとになるということですというのを言ってるんですね。ですからこの奥義の内容って何かというと、イスラエルの人々それからイスラエル人以外の人々異邦人ですね、これが一つの体につながりって言ってます。で体一つの体になって、でこの体が神様の約束を相続するって言ってるわけです。でこの体ってじゃあ何なのかって言ったらこれ教会なんですね。ただしこの場合はあの各地方教会ではなくて、あの歴史上の全ての教会をひっくるめたというふうに教会と言っています、ね、でしかし全てのクリスチャン イスラエルも、ね、全ての国のクリスチャンが一つの教会となって共に神様の祝福を相続する、ね、これが神様がお立てになった計画だというふうに言っているわけです。でだから非常にあの壮大なことを言っています。でただしこういう意味での教会の完成に向けて今実は途中経過にあります、ね、例えばあの今ですね20世紀以降ですね、イスラエルの方々でイエス様のことを救い主として、ね、信じる方々って結構起こされてきているんです ね。イエス様のことを救い主と信じる方々をメシアニック Jew と言いますけども、ね、あの結構世界中でメッシャニック Jew の方々たくさん、ね、あのいらっしゃいます。今回、ね、あの前回来られたレオン牧師もメッシャニック Jew の牧師の方です、うん、ですね。そして、ただし皆さんあの例えば長教会にメッシャニック Jew の方来てらっしゃる方まだ来てらっしゃらないわけなんでしょ、ね、でそれから歴史上ですねイスラエルの方々と異邦人の方々と共に手を取り合ってね共に勝利しましょうっていうねなんかすごい大きなねあの賛美の集会があったかというとねまだちょっとねあのそこまで具体的な顕著にはなってないと思います、ですね、つまり途中経過なんです。 ね、今は教会の完成に向けて各教会が立て上げを受け、各、ね、教会の身体の一部である私たち一人一人が立て上げを受けているという時代です。で、完成するのはいつかっていうと、ね、黙示録の時代を通った後にキリストの再臨がありますね。地上再臨があります。で、その後千年王国があって、最後千年王国の後に天のエルサレムが降りてきます、ね、で、この天のエルサレムが降りてくるところが、あのね、究極的には完成っていうんです、ね、ここでは花嫁が整ったって、ね、整られた花嫁が、ね、あのね、キリストの根元に、ね、あの要するに、ね、あのね、登場するわけですけども、その整った花嫁っていうのはあの教会のことです。究極的な意味での教会で、ここでは私たちもあの、ね、皆さん栄華って多いっていう言葉覚えてますか。栄華、ね、栄華っていうのは完全にキリストに似たものになった私たちっていう意味です、ね、今地上にいる間は罪があるので、私たちは罪の性質の罪があったら悔い改めつつキリストに似たものになることを、ね、求めています。それを聖化と言います。 でも天に帰ったら私たちは罪から解放されるので栄化されます。 でも今地上にいる間は、ね、あのね、どんなに素晴らしいクリスチャンの方でも罪を犯します、ね、罪を犯したらどうすればいいかと簡単です。悔い改める。で、悔い改めたらもう許されるので、ね、主に許されて、そしたら主に即化したがってください、ね、あのそしたら、ね、全てが良いとなります。で、このここでは栄華された私たちがいます、ね、そしてあのそこに向けて整えがあるので、ね、整えがあるので、ですから私たちは今キリストの整えの、ね、期間です、ね、成長する期間だ。成長なので訓練があります、ね、訓練があるということは戦いもあります、ね、戦いがあるということは取り扱いもあるということです、ね、しかしあの、ね、その中で全てを感謝して主に従っていくときに、私たちはキリストに似たものとして立て上げをなす、ね、が受けていくということを、ね、あの覚えていただきたいというふうに思います。さあ、そして、教会の完成といったときにもう一つ、ね、今日はちょっと重要なことを最後にあの、ね、学んで終わりたいと思いますけれども、ね、教会が完成しているときにちょっと黙示録を開いてください。黙示録の、6章です。ヨハネの黙示録の6章1節2節をまず読みします。なんか私の、ね、聖書、ね、最近ちょっと破れちゃって、ね、あのテープで貼っつけたらね、ページをね逆に貼っつけちゃって、ね、今ねその結果ね変なことになってですね、あの黙示録の1章あるでしょ、黙示録の1章って読もうとしたらいきなり7章になるんですね。だからどういうことかと思ったら、このページをねこう逆に貼り付けたら、本当はこっちを貼り付けないといけないのをこう貼り付けないといけないので、ね、間違えてこっちを貼り付けちゃって結果ね、黙示録をねこう読むために黙示録6章読むためにはここを読んだ後1回ページをめくってこう読んでもう1回7章に戻らないといけないんでね、おかしなことになってるんですけども、ね、6章の1節目を読みします。また私は見た子羊が第7の封印の一つを解いたとき、4つの生き物の一つが雷のような声で来なさいというのを聞いた。私は見た白い馬であった。それに乗っている者は弓を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得るとして出ていった。これね、白馬のキャンプでよく開かれる箇所なんですね。で、これ、黙示録の時代の7年間の観覧時代の一番最初ら辺の出来事です。で、ここで白い馬っていうのは何かっていうと、福音の勝利のことを言っています。だから7年間の観覧時代に入った時にあの、ね、ものすごいおびただしい数の人々が救われるっていう出来事が実は起きるっていうことです。リバイバルはすでに始まってますけども、週末のリバイバルの頂点がここに来るんです ね。ですから週末のリバイバルの頂点がここでやってくるので、この黙示録 の7年間の前半期の中で、あの非常に短い期間の中で、あのそれこそ億を超える何十億っていう、ね、方々が救われてくる時がやってまいります、ね、で実は私たち の、ね、あの主の十字架の、ね、教会の本番ここです、ね、ここに向けて今、ね、練習してる、ね、わけです。でだから皆さんここで、ね、あの用いられることを、ね、ぜひ皆さんも祈っていただきたいと思いますけども、さあそしてその後ですね、ものすごい数の人が救われるんですが、こうも言ってるんですね、同じ黙示録6章の9節、子羊が第5の封印を解いたとき、 私は神の言葉と自分たちが立てた証とのために殺された人々の魂が祭壇の下にいるのを見た。彼らは大声で叫んでいった。聖なる真実な死をいつまで裁きを行わず地に住む者に、私たちの血の復讐をなさらないのですか。すると彼らの一人一人に白い衣が与えられた。そして彼らはあなた方と同じしもべまた兄弟たちであなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまでもうしばらくの間休んでいなさいと言い渡されたと、こう言ってるんですね。でここでたくさんの方々が救われるんですが、一方でたくさんの方も殉教するっていうことが出てきますね。なんでまた皆さんね、だから皆さん殉教するってわけじゃないですよ。皆さんの中でね、かなりの方々は軽挙しますから、軽挙を別に祈ってください。殉教の中が嫌な方は軽挙を祈ってください、ね。そしてただしここで殉教に召された方々がいらっしゃって、その殉教に召された方々の数が満ちるまでもうちょっと待ってなさいって言われてるわけです、ね。ということは、2つ分かります。教会の完成に向けてですね、本来の救われるべき方々、ね、救いの数が、ね、神様定めてらっしゃる、まあ、数を定めてらっしゃるというか、ね、救われるべき方々がいらっしゃって、ね、まだ救われるべき方々でまだ救われない方々がいらっしゃるということ、ね、誤解ないで救われる方は決まってるんじゃなくて、ね、たくさん神様は救いに導いていらっしゃって、そして救われるべき魂に対して私たちで伝えるべき方々までたくさんいらっしゃるということです、ね。そして同時に空の方々で召された方々が殉教するわけですね。でそれを経て教会が完成するということです、ね。言ってること分かりますか、ね。つまり教会の完成のためにはすで、ね、に救われている私たちが福音を伝えないといけないということです。伝えないといけないというのは福音を伝えるという過程を通るということです、ね。ですから皆さんが、表され皆さんを通して表された神様の証であるとか、皆さんを通して神様が、ね、素晴らしいことをなしてくださったっていうことが用いられて、たくさんの方々が救われてくるっていう時に、ね、これからやってくるわけですね。でそれがプロセスとしてこれから私たちが通っていくんですよっていうね、意識を持っていかないといけないっていうことですね。分かりいただけます。で、まあ、これはちょっとね、聖書に書いてないことなので本当にそうなのかどうなのかちょっと分からないんですけど、ある方、ヨーロッパのクリスチャンの方だったと思いますけど、ある方がね、天の幻を見たんですって。で、天の幻を見て、なんかね、いわゆる、イエス様、神様がいらっしゃって、でね、神様ね、いらっしゃってね、このなんかその、東京ドームとか名古屋ドームみたいになんかね、そういうね、大きな会場が見えたんですって。でね、イエス様がいらっしゃって、こう一番近い、ね、こう席があって、二番目に近い席があって、で三つ目に近い席があってね、こうなってたんですね。でここがなんかね、いわゆる一般のクリスチャンの方々の席で、ここが献身者の方々で、イエス様のすぐ近くのところに殉教者の方々がいらっしゃったってね、そういう幻だったんですって、ね。まあ、これはちょっと本当かどうかわからないんですけど、ね、ただし、まだそしてさらにこれがね、まだね、まだ半分も埋まってなかったっていうね、いう幻だったんですって、ね。ってことは、ね、これから埋まるって話でしょ、ね。だからリバイバルを通してまたその時期をね、経ることによって、ね、たくさんの方々が救われてくるときに、ね、これからやってまいります、ね。そしてその際に皆さんの人生が用いられるっていうことをね、ぜひ覚えていただきたいと思います。はい、最後まとめます。私たちの人生の中に神様は計画を持っていらっしゃいます、ね。そしてですからね、そのことをぜひね、皆さん求めておいてください、ね。それね、それは最善のことです。またそれを用いて神様はたくさんの方を、ね、救いに導いていかれるということをね、ぜひ覚えてください。ご入します。天の父なる神様、あなたの豊かな助けと恵みを感謝します。お一人一人一緒に祝福を荒らしてくださり、あなたの恵みを荒らしてくださるようにどうぞお願いします。イエスキリストによって病に働く霊をおっしゃる、イエスキリストによって不信仰の霊をおっしゃる、イエスキリストによって否定的策の霊をおっしゃる、イエスキリストによってまた占いの霊をおっしゃる、イエスキリストによって思い技に働く霊をおっしゃる。天の父様、特別なご栄光と特別な助けとあなたの導きの手を成し下さいましょうにお願いいたします。非常にこの心配事のある方の様子が見えますけれども、 で神様はその心配事をあなたはあなた自身の手でしっかりギュッと握るのではなく、その、ね、握っている手を離して神様のもとにそれを持っていくように、祈って持っていくようにということを主が語っておられます。その中で私はその心配の種を取り除くとともに、神の恵みであなたを満たしていくことを主が語っておられます。で感謝しつつ私の手に委ねてください。手の様、助け導きあなたの豊かなご栄光を見張ってあなたを話しくださるようにどうぞ主をお願いします。ご家族の事柄で、あるなんかこう悩みの種を持っていらっしゃる方がいらっしゃいますが、まず徹底してこの感謝をなしていくようにしようか語っております。一つ一つ丁寧に、丁寧に感謝してください。またその中で、あなたの今持っている施策の中で、神にない施策があるので、それを私はまず気づかせていこうとしようか語っております。で気づいたならばそれを神の施策に切り替えていきなさい。その中で私はあなたに最善の導きの手を表していこうとしております。天の様、豊かな助け導きあなたのご栄光と御働きをください。助けを与え力を届いてくださいどうぞ主をお願いいたします。どなたかの、癒しのためにちょっと祈らないといけないという思いを持っていらっしゃる方の様子が見えますが、その方に主に頼りつつそれをなしていくように主を語っておられます。でそれをなしていくときに思わぬ展開がやってきます。天の様、さらに助け導きあなたの栄光と御働き癒しを与え、解放を与えてください。夜中っていうかちょっと寝るぐらいの時に、なんていうんですかね、ちょっとしゃっくりが夢かみたいなのが出て、なんか寝つ、なかなか寝つきが、寝つけないっていう方のところにしてくれましてしてください。手の様、助けを望んでくださる癒しを与え、解放を与えてください。どうぞ主をお願いします。爪のところがちょっと巻き爪っぽくなってて痛いっていう方のところにくれます。癒しを与えてください。天様、あなたのご栄光と見合って目の奥の痛みのところに癒しを受けてください。イエスキリストでやるとお人種の一日に主の癒しを宣言する。感謝します。イエスの名前によってお願いします。アメン。ではハレルヤを賛美します。